矢吹ジャンプのドラバナーということで、どうもアガリスクエンターテインメントの矢吹ジャンプです。先週その前、ファルスシアターの方の公演が終わりまして、来週のアガリスクのね、コントレックスに向けて、また頑張らねばというタイミングでございまして、まあいろいろバタバタしておりまして、さすがにですね、ドラマを見るタイミングがなかったということでございまして、今回ねドラマ見てないんですよ、全くですね。どうしようかなと思いながら話すわけですが、すいません、ちょっと風邪もひいてます。風邪もひいてるんで、声とかちょっとおかしいなとか、話すすったりいろいろすると思いますが、すいません、お聞き苦しいかと思いますが、よろしくお願いします。あとですね、これ撮ってんのもすでに土曜日の夜でございましてですね、本当は昨日、金曜日に上げなきゃいけなかったんですけど、携帯が死にました。スマホが、充電が全然できなくなって、まあ前から調子悪かったんですけどね、これが全くダメになりまして、完全に死にましてですね、今日の昼間に、まあ、機種変をしまして、新しいのを撮ってきまして、それで、まあ、またね、いろいろ使うアプリとかを落としたり、いろいろ、なんやかんやでもこの時間でござんすよ。まあ、携帯とかスマホとかも必要ですね。これがないともう生きていけないですよね。今何にもできないですからね。それがまあ困ったことでございまして、まあ大変でしたよ。まあ、丸一日そういうね、情報が何もないし、連絡も取れないしという。まあ夜中にね、とりあえずこう満喫に行って、満喫のパソコンからこうツイッターだけね、上げて、すいません、スマホ死にましたっていうのだけ入れたりとかしてましたけどもね。まあ困りますよね、そういうのがね、本当にね。そんなわけでね、何でしたっけ、そう、ドラマを見てないんですよ。なんで、と、こう、テーマがね、ドンとないという状態でお話ししてるんですけれども、どうなんですかね。だからね、最近のドラマっていうか、今現在進行形のドラマを見てればですね、それについてなんかペラペラ喋ったりとかもできるんですけど、いかんせんパソコンが死んでますんでね、だいぶ前にね、もう今回のドラマもほとんど見れてないんですけれども、ほとんど見れてないんですけどね、ドクター X だけなんか見てますね。スマホ、それこそスマホで、まあ見てるんですけど、見逃し配信的なやつが。ね、Wi-Fi とか繋げれば、多分ね、スマホでいろいろ見たりもできるんでしょうけど、それもね、なくて、レンタルで Wi-Fi のルーター借りたりとかして見たりとかしてますけどね。まあそんな何個も何個も見れる状態じゃないんで、ドクター X だけなんとなく、まあ見てるという状態ですね、今期のドラマもね。ドクター X、そうですよね。シリーズがね、もう今回やってるのが第5シーズンでしたっけ。ね、まあ一応ずっと見てますからね。まあ面白いなと思いながら見てますけれども、毎回。そう。ドクター X、そう、最近すごいですよね。視聴率、どんどん悪くなってるじゃないですか、ドラマも。ね、10年、20年前だったら、ね、あれですよ。まあ、視聴率なんで 15% ぐらいは取んなきゃダメみたいな。旧大点が 15% で、20% 超えて大ヒットみたいな感じ。ヒットで 20% 超え、大台超えたみたいな感じがね、しばらく前はそうだったんですけど、もうここ数年は何ですか。もう2桁いったらとりあえず合格みたいな感じじゃないですか。ね、2桁いって合格で 15% いったらもうすげえヒットですよね。逃げ恥とかだっても15いってないでしょ。あんだけ話題になってても平均が 14.何% とかですからね。そうやって考えるとね、視聴率でやっぱり初回とか 20% 超えてましたし、平均がね、そのぐらいあるっていうのはやっぱりドクター X すごいなと。シリーズでそんだけ続いてるだけはあるなというところでございますけどもね。で、こう、そうやって視聴率がね、すごい悪いなっていう中で、だから、そうなんですよ。視聴率、どんどん悪くなってて、20% いくのなんてもうめったにないっていう状態の中で、すごいですよね。半沢直樹は40何%いったんですよね。最終回とかね、確かね。平均でももう全然それぐらいいってる、それぐらいっていうか、まあ、30% ぐらいいってんじゃないですか？知らないですけどね。だから、半沢直樹、そう考えるとすげえなって。 思いますよね。まあ面白かったですけどね、半沢直樹すげえ。すげえ面白かったっすよ、やっぱり。池井戸潤さんがね、あれですかね、池井戸潤原作、まあ半沢直樹がとんでもないヒットをしたもんで、それ以降もね、池井戸潤原作っていうのは、まあいろいろ作ってますけど、まあさすがに 40% つなないですけど、まあ高視聴率取ってる人気作が多いですよね。下町ロケットとかね、ルーズベルトゲームもそうですし、あとまあ別のチャンネル枠とかだと花咲舞とかもそうですよね。あと民王はそうでもないのかな。今陸王やってんでしたっけね、あれが池井戸作品ですよね。まあ見てないんですけど、まあ、DVD とかになったら見たいなとは思いますよね。やっぱり、池井戸さんの作品は、小説もね、何個か読んでるし、半沢のシリーズも読んでるんですけど、面白いですよね。わかりやすい。企業ものだからね、なんか、めんどくさい話な部分もあるんだろうけど、すごい、わかりやすく書いてあって、もういい人と悪い人がはっきりしてるっていうね。まあ弱者が虐げられ気味なところからこう逆転するっていう、まあ王道のね、わかりやすいパターンがあるので、それはね、すごい面白いですよね。気持ちいいですよね、見ててね。読んでても見てても気持ちいい。だから半沢直樹、ドラマでやったのが原作の2作目までとかなんですよね。ね、1作目、2作目をこう、ドラマにしてたんで。で、今小説4作出てますからね。3、4のところを。まあ、いずれはね、絶対ドラマ化するんだろうなと思いつつ、まあ、早くやんねえかなっていう期待を膨らましてるわけですけども、小説で読んでるとね、3、4の方が面白いんですよ。だから絶対ドラマになっても面白くなるはずなんでね、そこはもう頑張ってほしいなと思ったりしてますけどもね。なんですかね、ドラマと、なんですかね、ドラマの話でこうテーマなく話すっていうのはなかなか難しいですけどね。まあ、ただその原作付きのものっていうと、まあね、漫画の原作のものとかもね、まあよくあったりしますけど、ニューハジもね、別にメジャーの漫画じゃないですけど、もともとが漫画原作ですからね、あれもね。なんか、まあただ少女漫画っていうと、まあ映画の方が多いんですかね。映画は少女漫画原作がもうすごい多いですからね。結構いい人を使ったりとかもしつつ、若手のね、女優さんとかをの登竜門的な感じでね、やってたりしますからね。この漫画原作っていうのはね、全然少女漫画原作の映画っていうの見る気がしないんで、全然見たことはないんですけど。まあドラマでもね、まあ花より団子とか昔大いに流行りましたけど、あれも漫画原作ですしね。まあいろいろありますよね。あとまあね、青年系のね、サスペンス系の漫画なんかもね、ドラマになったりしますからね。この間クールでなんかやってましたよね。忘れちゃったタイトルなんかありましたよね。まああれも見てないからわかんないんですけど、僕たちがやりましたか。あれがね、漫画原作ですよね、確かね。バイト先がね、本屋なんで、原作コーナーみたいなところ、映像化コーナーみたいなところに、あれも置いてありましたけどね。ああ、そういう意味では、アシガールでしたっけ？あれも少女漫画原作で、今なんか NHK かなんかでドラマやってんでしたっけ？終わったんでしたっけ？なんかね、やってますよね。まあだから最近のね、まあでも、まあ原作ものっていうのはまあ昔からもちろんあるんですけど、なんかね、最近は本当にドラマが厳しい時代、でもまあテレビ自体が厳しい時代なんでしょうけどね、特に視聴率っていうね、そのリアルタイムのものっていうのが本当に、まあ録画だったり、そのね、ネットの見逃し配信だったりっていうのがある中で、やっぱりね、チャンネルもどんどん増えてるわけで、なかなかね、視聴率っていう今まで測ってたものが簡単には使えなくなってるのかなと、あんまり当てにならないのかなという気もしますけどね。それにしても、ひどいですよね。一桁のドラマが本当に多くなっちゃってね。昔はまあ一桁のなんかあったらもう、そこ打ち切りか、みたいな感じで話題になっちゃったり、逆の意味でね、話題になっちゃったりして。 あんまよろしくない感じになってるけど、今一桁のドラマがもう、バカみたいにありますからね。で、まあ10%いって9大点みたいな、2桁ならまあいっかみたいな空気ですけど、そうじゃねえだろうっていう気もしますけどね。まあでも視聴率で測れない時代になったんだなという感じですけどね。まあだから、あれですよね、ドラマ、面白いドラマっていうのは何なんですかね。難しいですよね。だから、一時期、その、大昔ですけど、まあ、バブルな時代に近いんですか？トレンディードラマなんつってね、まあ、そんな感じの雰囲気のものっていうのが、流行った時期があったりとか、いろいろありますけどね。今、流行りっていうのも特にないんでしょうね。まあ、制作はもう手探りでいろいろやってるんでしょうけど、なんかこう、パッとしないという感じがちょっとしますよね。まあつまんないわけじゃないんですけどね、多分ね、見ればただまあいろいろ規制とかもあるんだろうなという、規制というかね、自主規制に近いんでしょうけど、まあコンプライアンス的にどうのみたいなね、クレームのないようにみたいなことを考え出すと、もう何にもできないんだろうなと。まあバラエティとかもね、どんどんつまんなくなってるとか、こんなことで文句をみたいなのがよくあったりするんですけど、まあバラエティとかももちろんそうですけど、ドラマもやっぱりいろいろ規制というかね、あれが表現が難しくなってるのかなという気がしますよね、これね。だからね、一時期それこそね、難病系のやつとか、何かっちゅうと、まあね、暴行がどうのとか、そういうのが流行った時期というのもあったりしますしね、なかなか難しいなっていうことでしょうね。そういうのがまああまりやれなくなってきちゃったんでしょうね、表現としてね。直接的な描写っていうのが、まあ難しいのかなというのもありますしね。なんだか、まあ難しいなと思いますよね。だから、そういう意味で、まあ、このね、シリーズものっていうのはやっぱり強いのかなと思いますよね。まあ、さっき言ったドクター X もそうですけど、一回人気が出ちゃうとね、それに頼るというかね。だから前のクールかなんかで、コードブルーを久しぶりにやったんでしたっけ？まあ、あれもね、復活系のそういうのがあったりとか。まあ、そういう意味でね、刑事物とか医療物っていうのはやっぱり1話完結だったりするんで、シリーズにもしやすいんだろうなという感じですけどね。だからその、結局だから、医療物のシリーズだと医療とかね、医療もあれも第4シーズンだか第5シーズン、第4か、第4シーズンぐらいまで作ったんでしたっけね。まあ、刑事物っていうとね、まあ相棒なんかもう十何シーズンやってるわけですしね。まあ、やっぱり事件も作りやすいし、人間ドラマにもしやすいし、まあ、シリーズ化しやすいというの。ただ、まあ結局マンネリ化もしちゃいますしね。まあそれこそ昔の水戸黄門だなんだみたいな時代劇的な面白さというかね、お約束の面白さみたいな感じになっちゃうのかなっていう気もして、難しいですよね、それもね。だから刑事物もね、昔はなんか2、3シリーズになるようなのがようあった気がするんですけど、なかなかそれも難しいんですかね。どうなんですかね。さすがに刑事物でね、そんな事件を起こさないようにとか、あんまり残虐なことはしないようにみたいなことは考えてらんないでしょうからね。まあ普通にやってるんでしょうけど、刑事物もね、最近そんな見ないですからね。わかんないんですけどね。そうだね。どうなんだろう。前に取り上げたあの、佐生太鼓なんかはね、もうサスペンス、刑事物でありつつ、まあ連続物でサスペンスで、最高さんな感じですからね。ああいうのを最近で作ろうっていうのはなかなか難しいのかもしれないですけど、ね、まあ、猟奇殺人というのはね、なかなか日本ではあんまり聞かないから、現実味がない感じになっちゃうのかななんて思ってたら、現実でね、えらい最高な事件が最近起こっちゃいましたからね。9人だかなんだか部屋に隠してたんでしょ、殺してね。あんなのも考えられないですよね。怖いですよね。何が起こるか分かんないですからね。やっぱりね、世の中、まあなんかどっか壊れてんのかなっていう感じですよね、ほんとね。
まあ、その点ね、医療ものっつうのはまあ、やりやすいですよね。悲劇ももちろん描くときは描くんでしょうけど、基本的には、まあ、日本でというかね、ドラマとして流行るのはやっぱり天才ドクターが、難しいのをクリアして、助けて、なんか、万々歳っていう感じのやつが多いですからね。医療もそうだし、ドクター X もそうですからね。まあ、リアルな医療現場をみたいなのももちろんあるんでしょうけど、やっぱり結局最後は助かってよかったよかったっていう感じになりますからね。そうか、コウノドリ今やってるんですよね。シーズン2になるのかな。あれもね、産婦人科っていう、その新しい命を、生み出すという場で、あれもね、シーズンの1話は見てましたよ。今のは見てないんですけどね、見れてないんですけど、あれもいいドラマでしたよね、やっぱりね。もちろん悲しい話とか、苦しい部分もあるんですけど、まあそれを超えてやっぱり命の誕生というのを扱うというのはね、温かいものがありますからね。いいなと思いますけど。まあ、やっぱりね、ドラマも結局娯楽ですよ。映画もドラマも娯楽ですからね。僕はやっぱりちょっと重いのとか暗いのとか、なんかそういうのよりはもうね、素直に楽しいやつが好きですからね。そういう感じのドラマが好きですけど。一時期ね、まあ、最高の離婚もそうでしたけど、最後から2番目の恋でしたっけ？キョンキョンとか中井貴一が出てたやつですね。あれなんかもうね、好きなドラマの中の結構上の方に来るドラマなんですけど、あれなんか本当に日常を切り取ったというかね、特に大きな盛り上がりもなく淡々と普通に進んでいく感じのドラマだったんですけど、掛け合いがすごく面白くてね、空気感がいいというか、ああいうドラマがいいっすよね。そういうの好きですね。まあ、変にコメディしててもね、なんかなっていう時はたまにありますからね。まあ、それも面白いのは全然いいんですけど、たまにね、いや、そこでそれはいらんだろうっていうような、ちょっとずれた面白を狙っちゃったりすると悲しい感じになりますよね。まあ、面白いのがいいですよね。楽しく気楽に見れるドラマが好きですよね、やっぱりね。最近なんかね、最近のドラマをなかなか見れてないっていうのは本当に悲しいところでございまして、なんかね、見たいな。ただね、今時間もないんですよね。全然時間がない。昔っていうか、まあ、今年の4月ぐらいからバイトの時間帯が変わりましたね。昔は夜中だったんですよね、バイトがね。深夜の2時半とか3時とかまでバイトをするっていう生活で、スタートがだからまあ夕方だったんですよ。だからまあ、深夜帰ってきてからなんかドラマ、その日のドラマの録画とかを見たりして寝るみたいな。朝に寝て、まあ午後夕方ぐらいに起きてバイト行って、で帰ってきてみたいな生活だったんですけどね。まあ、それぞれ稽古が、芝居の稽古が始まったりすると、まあ大概夕方から夜にかけてなんですよね。だからまあ、バイトの時間短くなっちゃうんですけど、まあ普通に夕方からまあ夜まで稽古して、その後4、5時間、4時間ぐらいかな、バイトをしてっていう生活がリズムになってたんで。結局、自分の自由時間っていうのはあんまり変わらなかった。まあ、昼から稽古ですっていう集中稽古とか土日の稽古になっちゃうと、まあ、寝不足になりつつ昼出かけてってっていう感じにはなってたんですけど、結局、そのバイトの終わってから朝方まで寝るまでの時間っていうのは変わらずに自分の自由時間で持ててたんですけど、これはね、今年の4月ぐらいから、まあ、バイト先の営業時間の変更とかもあったりはして、まあ、早番になってっていうことになって、今、朝の7時とか、8時とか、9時とか、まあ、開店が9時なんですけどね、その前に、品出しとかがあると、まあ、8時からが基本で、品出し多い日だと7時とかから、みたいな、シフトなんで、そんで夕方までなんですよね。だからまあ、8時から17時までぐらいが基本で、で、6時からの稽古とか、要は夕方からの稽古だと、まあ、フルでバイトしてそのまま稽古に行けるんですけど、稽古が終わって帰ってくると、まあ、10時、11時とかで、もう次の日が、まあね、まあ朝なんで、もう寝なきゃみたいになっちゃうんで、 稽古期間に本当に実感が、自分の時間っていうのは全然ないんですよね。これびっくりしましたね。で、しかもね、今年入ってから結構、頻繁に、というか、絶え間なくいろいろとやらせて、ありがたいことにやらせていただいてるっていうのもあって、ほんとね、うわ、こんな時間ねえのか、という感じがしますよね、ほんとね。しかも、そのバイトが週6ですからね、今日土曜日で休みだったんですけどね、まあおかげで、ね、スマホ、機種変とかやる時間があって、まあなんとか復活はしたんですけど、よー、これすごいっすよね、ほんとね。時間ないんですよね。これはね、バイト、きついっすよね。週5とかで、せめて、週5にはしたいなぁと思う。週休2日ぐらいにしてね、ちょっと時間を作りたいなと思いつつも、全然時間がないと思う。まあ、しかも、こうね、本番期間とかになっちゃうと、結局、その期間お休みさせていただいて、まあ、これも結構無理やり休ませてもらってるんでね、なんとも言えないんですけど、まあそうなっちゃうとね、稼ぎもなくなって、お金もなくなっちゃうんでね、逆にバイト減らすと、もう後がどうにもなんなくなっちゃったりすることもあるんでね。まあ働けるなら働きたいんですけど、こんな時間ないのかっていうのがもうほんときついんですよね。なんてことを話しているわけですけれども。まあ、そんな感じですよ。で、まあその時間のなさに飲み込まれてるわけでね、今、こうしてドラマも見れずと言ってるわけなんですけれども。まあ来週がね、その、コントレックスでこのエクストリームシチュエーションコメディを、まあやるっていう話になってまして、台本もね、覚えなきゃって思ってると、まあ、このコーヒー、日もないわけなんでね、なんとかしなきゃいけないわけなんです。これできんのかなって、もう本当ドキドキしてますけどね。頑張りますけれども。で、この11月のね、来週、だから17、18でしたっけ？まあ、コントレックスありまして。で、その後ですね、もう発表になったみたいなんで、まあいいと思うんですけど、まあ、日本コメディ協会というね、ファルスシアターの方のね、ボスが、遠藤龍之介っていう、まあ、主催がファルスシアターにいるんですけど、その人が、まあ、会長をやってる日本コメディ協会っていう、まあ、名前だけは、まあ、大したもんな、こう、肩書きがあるんですけれども、そこの、公演をね、年に1回ぐらい、こう、そこが主催し、コメディ協会が主催する公演っていうのがあるんですけど、その来年の1月にありまして、出させていただくことになってまして、それが、まあ12月ぐらいからもう稽古が始まるわけですよね。で、それがまあ、あるんで、まあ結局その後もまあ休みがあまりないと。で、その1月の後半、半ばから後半にかけてかな、コメディ協会の、あれが終わったらもうその後はもう2月にね、もう2月の半ばからまたぐわっとアガリスクの本公演卒業式実行があるわけですよ。まあ、正直、まあ、そこまでノンストップな感じですよね。時間が全然ないという。恐ろしいですね。ありがたいですけど恐ろしいですね。頑張んなきゃいけませんね。ということでね。何の話でしたっけ？まあいいや。まあ、そんなわけでね、なんか告知みたいになっちゃったので、まあそのまま告知にしちゃいますが、来週のね、コントレックス、ぜひぜひお越しになってください。3ステージあって、アガリスクは、新作は3つ、新作はね、全部の回やるんですけど、エクストリームシチュエーションコメディに関しては、まあ、今までやったことのないペアでポンポンポンと、3ペアやるということで、1組1ステージしかないのでね、どんな感じになるかまだ全然わかんないんですけれども、まあ、頑張ってやらせていただきます。僕は一応土曜日の夜、だから大鳥の会ですよね。に、一応エクストリームシチュエーションコメディやらせていただく予定になっております。よろしければご覧になってください。ぜひぜひ。まあそれもね、いろいろあってなんかどうなっちゃうかわかんないんですけどね。頑張りますよ。頑張ります。
で、その1月に、コメディ協会の公演をやらせていただいて、その後に、アガリスクの卒業式実行2月の公演がございます。こちらもね、こうメンバー客演さんなんかもどんどん発表になってまして、もうほぼほぼ決まったのかな、なってますんでね、頑張ってやらせていただきたいなと思います。面白くなるんじゃないですかね。まあどんな感じになるのかまだ全然わかんないですけどね、頑張りさせていただきますというところでございます。声がどんどんやばくなってる気がしますね。大丈夫でしょうか。お聞き苦しくて申し訳ございませんってことでね、今25分ぐらい喋ってんのかな。まあね、ネタもないしこのぐらいで、おいとましましょうかね。さよならということになりますか。まあ次もね、まあそんなわけでバタバタしてますからね、来月もうなんかでもなんか見ますよ、見て話したいなと思ってますよ。まあいろいろね、劇団員企画もいろいろなんか考えようかって、また別の考えようかみたいな流れもあったりするみたいなんでね、この携帯のままドラバナーっていう形でやっていくかどうかっていうのがまだちょっとわかんないところもありますけど、まだね何も決まってないんでね、とりあえず来月はね普通に多分ドラバナーやると思いますのでね、なんかドラマ見てまたお話しさせていただければなという気持ちでおりますので、お付き合いいただければと思います。それでは、本日はこの辺でということで、アガリスクエンターテインメントの矢吹ジャンプでした。さよなら。